牧会カウンセリングの中での本当は一番最後にするべきメッセージだと思うんですけれど、順をですね少し上げて神の臨在の中で過ごす時間ということで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。いただく御言葉はマルコによる福音書1章の35節から39節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。朝早く夜の明けるよほど前にイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間とが後を追ってきた。そしてイエスを見つけて、みんながあなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えよう。私はこのために出てきたのだから。そしてガリラや全地を巡り歩いて諸街道で教えを述べ伝え、また悪霊を追い出された。アメン。今日このところからですね、先ほども語りましたけれど、牧会カウンセリングの神の臨在の中で過ごす時間ということで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。皆さんに一つの質問をしたいと思います。神様と一緒に過ごす時間とか祈りの生活というものは充実しているでしょうか。もう一度お聞きします。神様と一緒に過ごす時間や祈りの生活は充実しているでしょうか。このように質問すると、充実していますという人の方がおそらく少ないのではないかなと思います。本当に充実していたとしても、はいそうですとなかなか言えないところがあります。でもある人は、自分は毎週毎週教会に行っているし、また祈り会にも参加していますよ、だから私は神様との交わりの時っていうものは充実していますという人もいれば、今はそんなに祈ってないです、なぜならば祈るほど困っていないから、今はそんなに困っていることがないからそんなに祈っていないんですよという人もいると思いますね。このような応答をですね聞くと、その答えは間違っているんじゃないかなというふうにも思われると思いますよ。今はそんなに問題がないから祈っていないんですよ、教会に行っているから、祈り会に参加しているから充実しているという答えに対して多少の違和感を持つと思います。でも実際的に自分と照らし合わせるときに、果たして彼らに対してそれは違うんじゃないんですかということは言えるでしょうか。私たちは日々の生活の中で満足しているとき、神に近づいているでしょうか。自分が困っているときは熱心に祈っているのかもしれないけれど、そうでないとき、平穏無事なとき、私たちはどれくらい神様に対して感謝の祈りを捧げているでしょうか。祈りは願い事を告白するだけのものではありません。私たちが神様におすがりするだけのものではないんです。神様との交わりの時を持たなくてはいけない。それを私たちはよくデボーションという言葉で聞くと思います。今日はデボーションということに対してフォーカスを当ててメッセージをしたいと思いますけれど、今話をしていることはですね、祈りの時間が多いとか少ないとかという話ではありません。1時間祈っているから2時間祈っているから素晴らしい時過ごしてますね、あなた5分ですか、それじゃ少ないんじゃないんですかという話をしているのではないんです。大事なことは、神様と過ごしている、神様と一緒に過ごしている時間がどれくらいあるんですかということですよ。例えば座って1分もしないうちに深い神様の臨在を感じるという時があります。でも30分祈っても1時間祈っても全く神様の臨在を感じない、神様が共におられるということの実感がない、また確信がないという時もあります。私たちは決して感じだけに支配されるものではないですけれど、その感じというものも大事にしなくてはいけないと思いますよ。このことを見ても分かるように、私たちは単に時間が長いからとか短いからということが問題ではなくて、いかに神様と親しい関係を持っているんですか、あなたは本当に神様と共に歩んでいるんですか、 というクリスチャンとしての究極的な問いかけに対して答えなければならないと思います。今日は単にですねデボーションの方法を語るということではなくて、あくまでも神様の臨在の中で過ごすということをテーマにメッセージをしたいと思っております。神様と一緒に過ごす時間を取れないというのは皆さんだけではなくて私たちも皆同じであります。取りにくい、またそのことによって多くの人が悩んでおります。今日そのような方々の助けになればと心から願っております。神様との親しい関係を持ちたい、神様をもっと知りたい、神をもっと愛して歩みたい、そのように心から願っておられる方々に対して神様の助けがあるようにと心から願います。神様はアダムとエヴァを創造された後にエデンの園をですね頻繁に歩いておられたようですよ。単に男と女を作られて放っておかれたわけではない。神様はいつもエデンの園に行って親しく彼らと交わっておられたようであります。聖書を見るとアダムとエヴァは神様がその歩まれる音を聞いて恐れて隠れたというふうに語られているのをご存知だと思います。創世記の3章に書かれていると思います。神様はいつもその中を歩んでアダムとエヴァに対して交わりを持つことを願っておられたんです。話をすることを願っておられたんです。すなわち天と地と全ての万物を創造された偉大な神様でありながら私たち人間一人一人に対して深い関心を持っておられるということです。誰一人として神様に知られていない人はいない、誰一人として神様から捨てられている人はいない。神は皆さんの人生に対して強く働きかけたいと願っておられるんです。強く影響を与えたいと願っておられるんですよ。これが神の思い、神の願いであります。じゃあ私たちはそれをどのようにして受け止めたらいいんですか。どのようにして神様が願っておられることを受け止めてしっかりとその御心の中を歩んでいったらいいんですか。デボーションの土台がですねここにあります。私たちが想像するデボーションなんですかと聞かれたらですね、聖書学校でもそうでしたけれど、まず祈りましょう。聖書を読みましょう。そして聖書の中から感じたことをシェアしたりしながら今日の一日の御言葉の力とするというような感じじゃないですかね。もちろんそのようなことは非常に大事です。聖書を読むこと、祈ること、賛美することみんな大事です。でも最も大事なことはそこに神様の臨在があるんですかということですよ。そこに神様の導きがあるんですか。私たちはその臨在の中で神様から安心をいただいて平安をいただいて一日の守りと導きを得るんですけれど、そのデボーションの中で、あるいは蒼天の祈りの中で、今日も神様が共におられるから大丈夫と確信を持って言える、それがデボーションであります。決して知恵知識の話ではない。毎日毎日聖書を読んでいるから私たちは聖書のことをよく学ぶことができたというような話ではない。デボーションは私たちの心にとって非常に大切なものであるということを知っていただきたいと思います。デボーションという言葉の日本語は静寂の時とか静止の時、静かに思う時とも言われています。だからこの日本語をとって QT と呼ぶところもありますね。クワイエットタイムと呼ぶところもありますけれど、私たちはデボーションがいかに大切かということを知っていると思います。でも継続して実践することが難しいと感じているんじゃないかなと思いますよ。そうじゃないですか。私はそのように感じております。そしてすべきことをしていないという在籍感だけがいつも私たちを責めているんですよね。在籍感があって、今日も聖書読んでいない、祈っていない、御言葉と交わっていない、デボーションしていないという責めだけが来る。それがデボーションですよ。でもこれは霊的戦いです。もちろん私たちが継続して物事をやっていく力がないということも言えます。継続性がない、すぐにやめてしまう、 努力するとか頑張るとか決めたことは最後まで行うとかそういうことができないという性質だということももちろんあるでしょう。でもそれ以上にこのデボーションに対して継続させないように働いている存在があるということを知っていただきたい。それは敵だと呼んでいる悪魔サタンと呼ばれる存在であります。彼らは私たちにデボーションをされたら困るんです。私たちが毎日毎日デボーションして神様と交わることを誰よりも嫌がっているのはサタンなんですよ。だからまあ今日はいいかとか寝坊してしまったとか時間がないとか今日忘れてしまったとかもうちょっと継続できるはずなのに、本来ならばもうちょっとできるはずなのに力すら発揮できないでデボーションを諦めてしまう。毎年1月1日には決心するけれど1週間後に聞いた時にできているという人はそんなに多くはない。それぐらいデボーションは難しい。それくらいデボーションが難しいということはこのデボーションにはどれくらいの力があるかということですよ。私たちは分かっていない、クリスチャンは分かっていない。毎日聖書読むのいいことですよ、祈ることいいことですよ、それぐらいのこととしか考えていない。でもサタンは知っています。デボーションがクリスチャンにとってどのようなものであるかということを敵は知っています。これは霊的な戦いです。でも私たちの霊の性質、霊性というものは1週間に何回デボーションをしたかで決まるわけではありません。毎日毎日デボーションをしたから私たちの霊性がいつもいいというわけではないんです。もちろん予定通りこなしたかどうかということで決まるわけでもありません。やりなさいって言ってて毎日やったからって冷静にいいことない、どうしたらいいんですかと私もですね昨日思いながら作っておったんですけれど、デボーションはノルマではありません。これは心の問題です。一日を始めるときにですね、その日の優先順位を決めるということは非常に大事なことです。一日を始めるときに、今日の優先順位はどのようなものなんだろうかということを決める。それは非常に大事です。また、誰にとっても役に立つ大きな力になるものだと思います。人それぞれに優先順位があると思いますけれど、誰にとってももう全ての人に対して優先順位の第1位は神様と過ごす時間を持つということです。どんなにたくさんの仕事がありたくさんの用事がありしなくてはならないことがたくさんあったとしても、クリスチャンである限り全ての優先順位は神様と過ごすことです。でもそう思いながらも毎日忙しく仕事をしてしまう。起きたらまず今日この仕事あの仕事今日こんないっぱいある。目覚めたらまず今日のスケジュールを確認して今日は誰と誰と誰に会わなくてはいけない、大変な、やらなくてはいけない雑事雑用が優先順位の1位になってしまっているのではないかなと思います。ここでもう一度原点に帰る必要があると思います。第一のものを第一とするときに2番目3番目のものは共に祝福されていくという原則です。私はこの言葉を信じています。そして実践しているつもりです。第一のものを第一とするときに2番目3番目のものは祝福されていきます。2番目3番目のものを手をつけなければならない、すぐにでも手をつけたいことだけれど、でも一番目神を愛し神に従い神を礼拝することを第一とすることによって2番目3番目のものが驚くような勢いで解決していき、全ての道が開かれていくという、それが神様の原則です。2番目3番目のものを一生懸命自分の力で頑張って努力して2日かけて3日かけて1週間かけてもまだできないものを神を第一とするときに、それがひょっとしたら1日で終わってしまうかもしれない。そのような奇跡を神が成してくださるということを信じておられるでしょうか。聖書を読む時間、賛美する時間、祈る時間、ああもったいない、こんなことしてる暇はない、 仕事しないと、これしないと、あれしないと。それは愚かなものの考え方です。聖書は語っています。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらすべてのものはすべて添えて与えられるって。私たちが願っているもの、何を食べようか、何を着ようか、どこに住もうか、それらのものは心配するなって。誰よりもそのことが必要なのは神様が知っているよって、分かっているよって。だからあなたは神の国と神の義を求めなさいって。第一にその原則を守らないで、何を食べようか、何を着ようか、どこ行こうか、どうしようか、そればっかり考えていて、私たちの解決はありません。これは人が作り出した原則ではない、神の国の原則です。この原則に従って生きている人は幸いな人だと思いますけれど、アメンでしょうか。あくまでも私たちの優先順位の一番は神ご自身であり、神様の臨在の中で過ごすことが最優先事項であるということを知っていただきたいと思います。デボーション静寂の時は神様と会話をする、または神の声を聞くためにとる特別な時間です。皆さん、神様の声を聞かれたことありますかね。直接的な神の声、このところに何名かはおられるかなとは思いますけれど、でも多くの場合神は私たちの心の中で働かれるということがあります。だから常にこれが自分の思いなのか、神の思いなのか、それともサタンの思いなのかということを吟味しなくてはいけないんですよ。全てが神の声ではない、全てが私の思いではない、全てがサタンの考えでもない。ひょっとしたら熱心に祈っているその時に来る思いがサタンの思いかもしれない。何にもしない時、ブラブラしている時、いや、ひょっとしたら罪を犯しているような時でさえも神の思いを与えられるということもあります。だからこればっかりは状況や環境ではないんですよ。今ここが聖なる場所だからこれは神様だというようなことではないんです。自分が隠れてこそこそこそしてですね、罪を犯している、悪いことをしている、ああどうしようどうしようと思っている時でも、神様はガーンって恵みの言葉を与えられるということもあるんですよ。だから私たちにとって必要なのは知恵です。知恵とは神の言葉を見分ける力です。だからヤコブの手紙の中であなた方に知恵がないというならば、惜しみなく与えてくださる神に祈りなさいって。これ悪魔の声ですか、神の声ですか、私の思いですか、分からなかったら祈りなさいよって。私たちはしっかりと見分けなくてはいけないと思うんですけれど、よく言われていることは、皆さんも聞かれたことがあると思いますけれど、デボーションは決まった時間にする方がいいよと聞かれたことないですか。特に朝起きてすぐの時間を神の前に捧げた方がいいですよというふうには一般的に言われています。なぜならば一日の初歩の朝の時間を神に捧げる、それも決まった時間を神に捧げるというふうに通常アドバイスされると思います。毎日決まった時間をすることが難しいという方は当然おられると思いますけれど、でもただ一つ言えることは、時間のある時にしようと思っていたらこれはできない、時間が空いている時にしようと思ったらこれはできないんですよ。テレビを見る時間はあるけれどデモーションする時間はない、遊びに行く時間はあるけれどデモーションする時間はない、カラオケ行って歌う時間はあるけれどデモーションする時間はない。時間がないんですよ。時間がないんですか、心がないんですか。心がないんですよ。時間を決めて行うということにはもう一つの理由があります。それは自分の都合ではなく、いつも神の都合に自分を合わせていくという、そのことに意味があると言われています。忙しいから今日は何時にしよう、忙しいから今日はこの時間空いてるからこの時間にしよう、今日はこうしよう、それは全部私の都合です。私のスケジュール、私の一日の予定です。でも神はそうではなくて、神を第一にするときに、すなわちこれは神様との時間と決めたことを守り切ろうとするときに、神は第一のものを第一としているということとして私たちを見てくださるのではないかという、これが 一つの説であります。この時間は神様のために聖別したものだから神様とだけ過ごす時間ですという時間を誰もが持たなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。でもサタンがよくする方法です。デボーションしてはいけないともし言われれば、これはサタンの思いだから、イエスキリストになってサタンよ出ていけと言うでしょう。私たちの思いの中で、でもあんな風に言ってるけどデボーションなんかしなくていいよ、そんな時間の無駄やし忙しいしそんなできひんやという思いが来たら、これはサタンよ出ていけと誰でもおそらく9割方言うでしょう。でもサタンは今そのようには働いてはいない。デボーション、あ、いいですよ。神様と交わる時間、あ、いいですね。やったらいいんじゃないですか。時間決めて、あ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいじゃないですか。悪魔はどのようにしたいんでしょうか。それを形式化したいんです。日曜教会、あ、いいですよ。礼拝、あ、いいですよ。賛美、いいんじゃないですか。それが儀式化してしまった時に力は失われていきます。形式化していった時に、ある意味立法化していった時に、しなかったら責められるからしなくてはいけない、クリスチャンとして決めたのにそれができないからもう何が何でも続けなくてはいけない、デボーションをしているんじゃなくてデボーションをさせられているような、そのような状況にサタンは私たちを持っていこうとするでしょう。私たちが忘れてはいけないこと、それはデボーションはしなければならないものではなくって、したいと思うもの、そのようにしたい、神様と交わりたい、神様との時を持ちたい、そのように思う、それが本来あるべきデボーションの姿です。そうじゃないですか。皆さん、もし恋人同士がですね、電話しなくてはいけないとか、会わなくてはいけないとか、喋らなくてはいけないとかなったら、そこに愛はありません。でも会いたいな、決まった時間が待ち遠しいな、待ち合わせしてたりどっか行ったり、あ、嬉しいな、それが愛ですよ。私たちが神様を愛している、神様に従っていきたい、神様を心から慕います、言うけれど、デボーションの時間だったら、あ、めんどくさいな、愛してないですよ。預言者イザヤはですね、主を待ち望む者は新たなる力を得ると書かれています。この約束は私たちに対するものでもあるということを心から感謝します。ここで語られている新たなる、新しく、そういう言葉はですね、ヘブル語で取り替えるという意味があります。取り替える、また新鮮さを示すとか芽を出すとかという意味が新しいという言葉の中に含まれているということです。時として待ち望むという姿勢は受け身なように思われがちですけれど、決してそうではありません。待つということはじっとして何もしないということではなくって、自分の努力や頑張りを神様の力と取り替える、交換するという積極的な意味合いがあります。神様の力は私たちの内に宿っている潜在能力を引き出すことなんだというように語られているところもあります。よく言われることですけれど、人間の脳みそはほんの数パーセントしか使われていない。でももしこれを 100% 使ったならば、おそらくですね、怪人が出来上がるでしょう。でもそれを 1% 増やせば、 2% 増やせば、 3% 増やせば、もっとあなたは奇跡的に神の働きをすることができますよ。だから自分の内面を見つめて、潜在能力を引き出して神の働きをしようじゃないですか、というような働きもあります。注意してください。神様が語ってくださっている、主を待ち望む者は新しい力を得ると言われている、新しいというのはあくまでも取り替えるということです。何を？自分の力、頑張り、努力を神の前に差し出して、私たちは神の力を得るんです。何も頑張っていない、努力していない、踏ん張らない人は何も捧げるものがないんですよ。ただ神様に祈っています。神様、力ください、力くださいと言って力は来ない。頑張って努力して、それだけでもいけない。 その頑張り努力を神の前に捧げて、そして私たちは神から力を得るんです。どのような力ですか？わしのような力ですよ。走っても疲れない、眠らなくても疲れない、もう60、70、80になっても疲れない、そのような力を私たちは得ることができるんです。聖書に書かれていることは全部本当です。わしのような力を得ることができるんです。アーメンでしょうか？だから私たちは祈らなくてはいけない、神様に力を求めなくてはいけない、神様の力と自分の努力を置き換えなくてはいけない、交換しなくてはいけない。デボーションというのはすなわちこういうことです。毎日毎日神様と自分との力を交換する。疲れを神様の前に明け渡して力を得る。しんどさを神様の前に明け渡して力を得る。今日の疲れは足の持ち越さない。神様の前に全部明け渡して神からわしのような力を得て一日を始めることができる。それがデボーションの大きな力だと言わなくてはいけない。ただ神様だけがそのような力を持っておられるお方であるということを心から感謝します。神様と過ごす時間について考えるときに、最高の模範はイエス様であります。私たちの模範はどこまでもイエス様です。イエス様は神の御子であるのにもかかわらず、この地上で生きている間、天の父なる神様と、またご自分のうちに働かれる聖霊様とに完全に依存しておられました。皆さんは依存という言葉を聞くとあまり良いイメージはないと思いますね。アルコール依存症とかタバコ依存症とかパチンコ依存症とか、いろんな依存症があるみたいです。だから良い依存という言葉のイメージがないかもしれないけれど、イエス様は完全に父なる神様と聖霊様に依存しておられました。イエス様が素晴らしい御業を成すことができたのは神の子だからではありません。イエス様が完全に父なる神様と聖霊様に依存しておられたからです。依存するということがどういうことか分かりますか？依存するということは全部してもらうというイメージないですか？イエス様が天の父なる神様と聖霊様に依存しておられたから、聖霊様が自由に働き、父なる神様の力がイエス様に望んだんだと言えるのではないでしょうか。私たちの中にはいろんな思いがあって、いろんな考えがあって、ここまでは自分でできるんじゃないかなとか、もうちょっとやったらこれぐらいはできるんじゃないかな、そうじゃなくて完全に神様に明け渡すということは依存するということです。どうぞ神様、自由に働いてください。私はただあなたの手になって、足になって、口になって働きますよ。それが依存です。話は少し変わりますけれど、なぜお酒とかタバコとかギャンブルとかですね、夫婦関係においても依存をするということがいけないか。神様の願いはただ一つです。私に依存してほしい、神様に依存してほしい。でもあなたは違うものに依存してしまっている、違うものに頼ってしまっている、違うものを信頼している、違うものを握っている。神様の心は痛みます。私に依存してほしいんです、私に頼ってほしいんです、私にすがってほしいんです。神様は妬む神です。ですからそのような神を妬ましてはいけないんですよ。今日の本文を見るとこのように語られています。朝早く夜の明けるよほど前にイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間とが後を追ってきた。そしてイエスを見つけて、みんながあなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えよう。私はこのために出てきたのだから。この箇所をよく見るとイエス様にとってデボーションということが必要不可欠だったということがわかると思います。それ以上にイエス様にとって貴重な尊い時間だったと思われます。この聖書の前を読むと、前日にはイエス様は多くの病人を癒し、悪霊に疲れた者を解放し、多くの人たちに憐れみを述べられました。その働きは大きなものでした。それは連日続いていたと思われます。イエス様の肉体は非常に疲れていました。で でもイエス様は朝早く夜の明けるよほど前に起きて父なる神様との交わりの時間を持たれました。夜が明けるよほど前とはおおよそ深夜の2時か3時だと言われています。何時にイエス様が休まれたのかということはわからないけれど、イエス様にとってそれは十分な睡眠時間ではなかったと思われます。ですからある時には揺れ動く船の中でもイエス様は休まれた。なぜ？体が疲れ切っているから。イエス様はそんなところでも眠ることができた。石の上でもイエス様は眠ることができた。イエス様にとっては十分な睡眠時間ではなかったんでしょう。もし私たちが前の日に素晴らしい神様の働きをして、十分神様の働きをして夜中まで正解をやっているような状況でホテルに帰って眠るときには、さあ明日はちょっとゆっくり起きようと思って眠るのかもしれない。肉体のためには睡眠をとるということは欠かせないことですし、そう思うということが悪いことだとは私は思わない。でもそれ以上に私たちの霊と魂のために神様との交わりの必要をどれくらい感じているんですかということですよ。肉体のためには多くの睡眠をとらなくてはいけない。肉体のためには良いものを食べなくてはいけない。肉体のためにはサプリメントを入れなくてはいけない。そのように考えていながら、私たちの霊と魂についてどれくらい真剣に考えているんですかと問わなくてはいけないと思います。イエス様はなぜ肉体を酷使してまでですね、神様との交わりの時を大切にされたんでしょうか。それはイエス様ご自身が神様から与えられた使命を知っておられたからですよ。38節を見ると、イエスは彼らに言われた、他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えよう、私はこのために出てきたのだからと言われました。イエス様はご自分の使命を知っておられました。何のためにこの世に生まれ、何のために生きているのかをイエス様は知っておられました。私はこのために出てきたのだから。素晴らしい告白だと思います。私たちもこのために生まれたんです、このために生きているんですと言えるものになりたいと思います。もしそのように言えたならば、本当に幸せな人だと思います。例えば、私は女優になるために生まれてきたんだとか、プロ野球選手になるために生まれてきたんだとか、そのために生きてるんだとか、これもまた素晴らしい人生だと思います。でも私は主に仕えるために生まれ、多くの人々を救うために生きているんですということに勝る幸いはないのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。最後になりますけれど、マルコによる福音書の1章の36節から38節を見ると、すると、シモンとその仲間とが後を追ってきた。そしてイエスを見つけて、みんながあなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた、他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えよう、私はこのために出てきたのだから。ここにあるイエスを見つけてと訳されている単語は、追跡して捕まえるという意味があります。シモン、後のペテロですけれど、とその仲間たちはですね、こんなところで何してるんですか、イエス様と言ったんですよ。朝早く起きて熱心に祈っておられるイエス様の姿を見て、こんなところで何しているんですか、今日の予定はこうですよと言わんばかりにイエス様に言ったんです。みんながあなたを探していますよって、あなたを必要としていますよって、まるで秘書みたいに、今日のスケジュールはこうなんです、何してるんですか、多くの人待ってますよ、行かなくていいんですか。まさに弟子たちの行動はイエス様を追跡して捉えたという表現がぴったりだと思います。弟子たちはイエス様のデボーションの邪魔をしたのに何とも思わなかったんでしょうか。それは彼らがデボーションの重要性を理解していなかったからです。デボーションの重要性を理解していない人はデボーションに対して軽く扱ってしまいます。イエス様が今は父の臨座の中で過ごしている時だから邪魔はしてはいけないと、父からの力がなければ何もすることができないと言ったとしても仕方のないような状況でした。でもイエス様は弟子たちの言葉を聞いて立ち上がって言われました。他の町々に行って福音を伝えようって。 本当のデボーションは単に私たちを駆り立てるだけではなくて、神様の御心に立ち返らせるという目的があります。毎日毎日私たちは神様の御心に立ち返る必要があります。いや、1年前に5年前に10年前に神様から与えられたビジョンがあるんです。御心があるんです。でもそのことに対して私たちは毎日毎日神の御心に立ち返る必要があります。それくらい悪魔の攻撃は強いんです。そして本当のデボーションは自分の周りの人に対して鈍感になるのではなくて敏感になります。なぜならば神の御心だからですよ。神の御心は一人も滅びることなく全てのものが救われるためだと聖書は語っていますけれど、神様の第一の関心は私たち人間であるということを知っていただきたい。私たちは決して人間に対して無関心になってはいけない。イエス様は天の地なる神様と時間を過ごすことによって本来のミッションに向かおうとされました。目の前にいる人の必要を満たすことは非常に重要です。でもそのことだけに振り回されていては神の御心はなされないんですよ。私たちが目の前のことしか見えなくなってしまったら神の御心は見えていない。私たちは近くも見、遠くも見、その途中も見、神の御心というその道を目指して歩んでいかなくてはいけない。近視眼になってはいけない。ここしか見えない。目の前のことしかわからない。それは神の御心をなすことはできない状態にあります。イエス様は神の御心に従うというその決心、覚悟はいつも神様の前に静まる時を通して与えられたと言っても過言ではありません。イエス様が神の子としての働きを全うされたその唯一の力の源は天の父なる神様との祈りの時でした。デボーションの時でした。心を静めて父が語られるその声を聞きながら歩んでいくデボーションはイエス様にとって命綱でした。私たちにとって命綱は何でしょうか。私たちが本当に頼りにしているものは何でしょうか。私たちは多くの祈りを捧げる以上に多くの時間を聞かなくてはいけない。皆さんどうぞ祈りの中で聞く時間を持ってください。神が語られる静かなかすかな声に耳を傾けていただきたい。私たちの力は神にあります。イエス様の命綱がデボーションであったように私たちにとっても命綱はデボーションであるということを知っていただきたいと思います。どうしてそんなにデボーションにこだわるんですか。普通に祈るだけでもいいんじゃないんですか。それでは関係は成立しないんです。皆さんどうですか。この人と会ったら喋らはるばっかりで私の話聞いてくれられへんわ。そんな人と友達になることできますか。できないですよ。自分の言いたいことだけ言って話は聞かない。もう言いたいこと1時間ぶわー言ってやっと喋ろうと思ったら、ほな帰るわなバイバイって言われたら、何やこの人。やってられない。イエス様は聞いてほしい、交わりたい、語りたい。それが神様の願いです。皆さんどうぞ信じてください。イエス様は皆さんに今もこの時間も語りかけておられるんだということを、私たちが聞く耳を持って心を静めて静寂の時、神にだけ心を向ける時、神は必ず私たちに語りかけてくださるでしょう。それがデボーションです。私たちは自分の思いだけではなく神の御心を持って歩んでいかなくてはいけないんです。今日いかにデボーションが大切な時なのかということを聞きました。聞きましたね。皆さん、私たちは聞くだけのものではなくて聞いて行うものになりたいと思います。あと 2,3 回ですね、おそらくデボーションのメッセージが続くと思いますけれど、非常に深い内容になっておりますが、私たちはこのデボーションを通して神の御心に歩んでいくものになりたい。神様からの力によって押し出されるようにして神の御心を成していくものでありたい。聞いたものとしてその責任を果たしていくものでありたい。 デボーションが私たちにとって命綱だというならば、私たちはそのことを行っていくものでありたい。明日からでもなくて今日の夜からでもいいです。5分、10分、何分でもいいです。それは皆さんが決めてくださったらいいです。でも神様との時間を持ってください。そうすれば私たちの信仰生活は驚くほど生き生きしたものに変わると私は信じています。神は宗教じゃない。神は今も生きて働かれる命の泉ですから、私たちはその泉から飲んで力を得るんです。その泉から飲んで私たちは歩んでいくんです。神の御心の中を歩んでいくんです。今日そのような皆さんとなられますように、主の皆によって祝福いたします。お祈りします。愛するイエス様、あなたの皆をあがめます。今日このようにして、あなたが最も大事にされたデボーションの重要性を共に分かち合うことができたことをありがとうございます。神様、どうぞ私たちはすぐに立法的になりがちですけれど、しなければならないというような思いに縛られてしまいますけれど、私たちがイエス様を愛する、その愛によってあなたに会いたい、あなたと語り合いたい、あなたと交わりたい、そのような思いを持ってこのデボーションの時を過ごすことができますように、主をどうぞ助け導いてください。この時を感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。